こんばんは。経済総合分析手法です。本日は風を組むことについてお話しします。風を組むというのは何でしょうね、すごく囁いているような小さな音ですね。これからまあ芽吹いてくる、そんな流れですね。それをまあ組むということです。最初はささやかでもいいから、それをまあやっぱ組んでいって育てていくということですね。それがやっぱり起業家にとってのね、最もいいあり方ですね。もうすでに暴風になっているね、まあもうエコーとなっているね、過去の残響となっているようなねものを後追いするということはむしろリスクがあるんですよね。まあ今回の騒動にも言えますけれども、そういったまあ過去のエコーですね、そういったものに関わるものがですね、どんどん休養余裕なくされていっていますね。実はこれなくてもよかったんだと、絶対必須で今やらなきゃならないことじゃないんだなと、これからやらなきゃならないことじゃないんだなって気づくわけですね。それに対してまあ風のささやきというか、やっぱりこう組んでいくということであれば、やっぱこれから必要なことですね。やっぱり人々の心はまあそちらへ向かっていくわけですね。でそれを組んでですね、みんながこれからしたいことですね、これを組んでやっぱり準備をしておくとね、いいと思いますね、この時期はね。それがまあ風を組むということだろうなと思うんです。でまあ風を組むというのは結構地味な作業ですよね。もうすでにまあ大きな暴風のようになってたものをね、受け止めればやっぱ大きな収入が手に入るんですよね。けれどもその暴風がね、もう止みつつあると。でまたこの騒動が終わればね、また再びあの暴風がね舞い戻ってくるかっていうと、そうでしょうかってことですよね。まあトレンドというのはやっぱり寿命がありますよね。一度巻き起こってからどこかで減衰していくということですね。でまあ減衰をしてしまうとね、それは過去の時点で起こったものですからね、3年前なら3年前必要だったものがね嵐になったわけですね。だから今からするともう3年前のね需要なんですね。だから再びそのやっぱり風を組むということをすべきなんですね、プロであったらね。やっぱここから育ってくる需要ですよね。これからやっていきたいことをつかむってことなんです、みんなが。それであってこそね、やっぱり事業は成功するってことなんです。だから大きな会社でもね、時折なんでこんなことをね、新しい試みを始めるんだろうと思ったことがね、成功するってこともありますよね。例えばまあ富士フイルムさんがフィルムカメラからデジタルカメラへ移行したといったようなことですね。けれども例えばだから VR とかはそこまで普及しなかったというのは、本当に風を組んでいたんでしょうかってことですね。これからみんながやっていきたいことですね、生活に関わるやっていきたいことにね沿っていたのかなってことなんですね。でまあゲームというのはだからそれが 3D であったり豪華になるっていうのはバブル期ですからね。バブル期でやっぱりみんなが体を動かしている時にそのストレスを発散するためといったような感じですね。だからその状況とね、その VR が始まりだした頃ねとちょっとズレがあったのかもしれないなってことですね。だから風を組むということはね、だからなかなか技術者さんには難しいかもしれないっていうのは、やっぱり技術者さんは内向的で、やっぱ技術の内面というものにね、もう心がいってしまってるからですね。みんなが今日明日ね何をしていきたいかっていうことを感じるってことがね、これがもう風を組むということなんですね。でこれはだから技術者さん、芸能家さんたち自身がね、芸術家さんたち自身が自分自身のだから変わらなきゃならないっていうことではなくって、その穂の向きを変えるということなんですね。今までだからその暴風の方を向いていて、だからバイオリンを鳴らしていたかもしれないけれども、ふと向きを変えればね、やっぱりひな鳥が鳴いていると。でこのひな鳥にバイオリンを聴かせてあげたらね、喜ぶんじゃなかろうかというふうに、その穂の向きをちょっと変えてみることなんですね。まあそのことによってね、新たな需要をつかむことができるんですね。でやっぱり見込みがあるのは やっぱひな鳥なんですね。やっぱこれからまあ育っていこうという人に対してね、何かをしてあげるということをすると、やっぱり感謝もされますしね、自分も成長していくことができるんですね。でまたやっぱりひな鳥っていうのはこれから育っていきなさるわけであって、非常にまあ寿命も長いわけですね。ね、これからずっと付き合っていけるわけですね、彼らとはね。けれどもその暴風というのはね、それ起爆したのが3年前ですからね、だとするとまあ寿命が来てるわけですよね。もう3年前の欲求なわけですよね、それはね。だからひな鳥をね、やっぱり大切にしましょうということですね。もうそれがもう風を汲むということに尽きるんですね。風といった場合、ついつい我々はね、だから風を自分で吹かせてしまおうと思うことも多いわけですね。だから勝ってこんな風が吹いたから、この町はこんなに大きくなったと。この頃さびれているけれども、もう一回あの風が吹けばね、またこの町は元気になるだろうだなんて思っちゃうわけですよね、多くの人はね。でもね、風というのは元をたどればその時の人々の欲求なんだって、今の欲求とは違うんですね。だから町の形といっても、だからその時と今とではちょっとズレがある。でそのズレを無視してまた再びアゲインというとね、やっぱりちょっとズレが出てくる。だからやっぱり町自身をね、やっぱり今の気持ちに沿ってね、もう一回微調整をしていくといったようなことがね、やっぱ風を汲むということかなと思うんですね。でまあこれはだからチェーン店舗のブランディングもそうですね。だから風を汲むということも必要なんですね。だから牧師をする部分もあるだろうけれども、やっぱり社会情勢がね、どうなのかなっていうことなんでね、それを組んでいくということですね。ただし長期トレンドでってことですね。今日明日というよりも、だからそのもしこの後にね、人々のやっぱひな鳥の欲求ですよね。やっぱり少子化だけど、やっぱり再び子供が産みたいだろうとかね、そういったことをね、まあ感じてみることですね、素直にね。それがやっぱ風を汲むということなんです。でこれはやっぱり水を汲むということとね、似ているわけですね。で水を汲むということはやっぱ水路を掘ることだったけれども、そもそもだからどこに水が流れ込んでくるのかっていうのが風なんですよね。だから風が雨を降らせるわけですね。だからどういったところの水路にね、張ればね、水が流れ込んでくるんだろうかっていうのが、それは風を読むってことですよね。で風を読めればやっぱ多くの社員を満たすこともできるわけですね。そしてまあ多くのひな鳥たちを救うこともできるわけですね。だから過去の残像にね、とらわれることなく、今の気持ちにね沿って考えてみるってことがね、大切だなと思うんですね。それがまあ風を汲むということかなと思うんです。まあ、確かにその過去のね、偉大なる残像をね、忘れるということはね、少し寂しいことではあるんですけれども、ね、けれどもやっぱり目の前にいるひな鳥の方がもっと可愛いじゃないですか。それを見た方がいいじゃないですか。彼らはこれから育っていくわけですからね。今は小さいかもしれないけどね、絶対これからのね、この世の中を支えていってくれるんだからね、もっとそちらをやっぱ愛してあげることなんですね。そしたらね、あなたももう一度輝けると思うんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。